属系ノーストリームポッドキャスト。金属系ノーストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を、取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第54回放送、2012年8月9日、今日9ですよね、9日収録分です。そしてお届けするのは、秋田県の能代市から西島と、
愛知から新見でお送りします。
はい、ということで、今回ですね、僕はなんと、秋田に来てます。はい、まあこれは話せば長くなるわけなんですが、
はい、
この前の8月の3日からずーっと、大川台というですね、はい、青森県の津軽半島の先っぽにある、今別町という町があるんですけど、その中の大川台地区というところに、8月の3日から8日まで、いまして、大川台の荒間踊りというのに参加して、僕もちょっと踊ってきたりしたんですけど、はい、なんだろうな。まあもう毎年行ってるんで、すっかり地元の人っていうか、知り合いのうちに泊めてもらって、で、近況を報告し合いながらですね、ワイワイと休校を温めつつ、祭りの期間ずっと飲んで、喋って、跳ねて、踊って、飲んで、みたいな。
すさまじい。
そうそうそうそうそうそうそう。そんな、ことをして、それで、今今度はですね、能代の二つ井というところの、駒踊り、梅内、二つ井町というところがあるんですが、そこの、駒踊り、うん、梅内駒踊りという芸能を、盛り上げに、まあ、生中継もするんですが、あ、民族芸能ストリームのサイトの方でも、ぼちぼち告知しますが、8月の13日に、そこではお盆のお祭りがありましてですね、まあお盆なのかな、うん、薬庫踊りとか、あと、三匹獅子舞と合わせて、駒踊りもやるというので、そこのね、生中継を、とか DVD の作成をしてこようという、そういうのの狭間で今、能代のホテルにいるという、うんうん、そういう状況です。
はい。
はい、どうしましょうかね。何から話せばいいかな。
ありすぎてですよね。
ありすぎて。
あれ、ちなみに岡台でしたっけ？
はい。
は、その、行くようになってにしても、その何回目というか何年目というのか。
ですね。それは、もう何年目、7年目ぐらいですかね。
すごいですね。
7年目で、毎年祭りにも行ってますし、あとシーズンオフに行ったこともあります。うん。
シーズンオフ行くといいですよね。
そうなんですよ。
いろいろわかるっていう。
うん。結構やっぱり、こう、祭りの時は祭りのテンションで、みんなわーっていっぱいいるんですけど、
そうなんですよ。
普段行くと、一っ子一人と、誰もいないというかですね。そう、割と寂しい街で、みんなの顔つきもちょっと違ったりして。うん。うんうん。
そういう日常を見とくといいだろうな、
うんうん。
祭り行った場所って思うんですけど。そうなんですね。で、ある場所ではちょっと、行っ 吉祥で行った時はお祭りでこれ通った道っぽいけどどうなんだったっていう、だいぶこうなんだろう飾りじゃないけどそういうものが違ったりとか、
はいはいはい、
なんか雰囲気違ったりすると、うん、同じ場所って思えないぐらいなんかそれだけお祭りが非日常ってことなのかなって思いながら結構なんかやっぱ違って見えるんですよ、
うん、
だいぶ
それでもね、普段そうやって生活してる場所をそれだけこう非日常的な空間に作り変える効果が祭りにはあるということでもあるし、うん、だそれが本当にあの岡台の荒間もあの集落の中を全部回るんですよね。門付けみたいな形で、うん、全部の通りをこう、荒馬っていう、馬の枠みたいなのをつけて、で、馬の頭がこう、自分の前に出て、それを持って、で、体の周りに、フラフープみたいな感じでこう、馬の枠に布が、重なって、なんだろうな、なんて言えばいいのかよくわかんないけど、まあ、動画を見ていただければ一発でわかるんですけど、まあ、その馬役の男の人と、その馬の手綱を取る、手綱取り、口取りとも言うんですけど、その女性と、がペアになって踊って、で、こう列をなして踊っていくというような、芸能なんですが、ねぶたと一緒にやってるんですよね、今は。
ねぶた。
はい。ねぶたって青森市のねぶたが有名なんですけど、
はい、
まあ、青森市のねぶたと、あと、弘前市のねぶたと、五所川原市の立ちねぶたが、
はい、
青森、では有名なんですが、もっともっとあるんですよ、ねぶたも。
なんですよね。
うん。地方版のねぶたが各所にポンポンポンってかなり点在してまして、でその中の一つがその今別町のねぶただと。でちなみにねぶた。立ちねぶたの違いってわかります？みみさん。
ねぶたと、ねぶたと、立ちねぶた。
はい。
立ちねぶたは、縦に長いんですよね。
そうです、そうです。
で、あとね、扇ねぶたとかなんかありますよね。
あ、そうです。それがねぶたですね。
あれがねぶた。
はい。
で、ねぶた？
はいはいはい。
が、よく見る、武者のなんか、格好したあれ
ですか？そうそうそう。立体的な。
立体的な。
そうそうです。やつが、まあそれぞれ。昔はでもそのねぶたもねぶたも、区別なく呼んでたらしいんですけど、
はい、
最近はその青森の方は、立体的なやつはねぶたで、扇形のやつはねぶたっていうようになったりしてるみたいなんですが、今別の方は扇形の方のねぶたでしたね。あ、ねぶたか。うん。
ねぶた
うん。まあ、今別の人は別に、ねぶたとは呼んでなくて、ねぶたとかですね。あと、がくとかっていう風に呼んでますね。
がく。
うん。うん。まあ、なんか、だしみたいな意味だと思うんですけど。で、そのねぶたの前に荒間が、ついて、本当に一軒一軒回って、行って、で、それで最後に橋の上で跳ねるんですよ。踊るんですよね。
橋の上
で。うん。集落中を引き回した後に、村の外れの川の橋の上で踊って、で、それで最後の、お供えをして、で、昔はその川にねぶたをもう壊して放り投げてたんですよ。そうなんですよ。まあ、ねぶたとか、ねぶた自体が、8月の 7日って、いうことで、月遅れの、七夕行事なんですよね。
意外と知られてないんですよ、
ね。はい。東北かなり、だから、東北の祭り結構七夕行事が多いんで、みんなこう、それを月遅れて8月の7日あたりにやってるんで、みんな被るっていうね。
ね。
いいのか悪いのか。はい。
行きたいけど全部行けないじゃん。
そうそうそうそう。まあ、最近はね、調整して多少日にちを伸ばして、巡れるようにしたりしてるところもあるようですが、毎年ね、どこかとどこかがバッティングして、あ、どっち行こうか、みたいに迷うとか。
東北すごい場所だなって毎回思います。
ね、北上の道の公家の祭りとかも、ちょうど今年はその荒間の時期と重なっちゃって、なかなか行けなかったりしたり、とかですね、しましたし。で、そう。まあ、この3日間、あ、3日っていうか、その、この祭り期間いろいろ、あったんですが、そこの会長さん、保存会の、荒間保存会の会長さんがいろいろ昔の話を、前も聞いたりしてたんですが、今年も改めて話聞いてたら、面白い話が聞けてですね。昔はその荒間っていうのは、ねぶたと違う時期にやってたと。別々でやってて、で、荒間は、6月の、終わりぐらい、田植えが終わった後にやっていたと。で、それがそのさなぶり行事っていうので、稲に虫がつかないようにとかっていうので、虫送りとかっていうふうにも、呼ばれてたんですけど、それをやってたのが、明治期ぐらいまでで、で、その後、そのねぶたと一緒になっちゃったらしいんですけど、でも、面白いのが、ここから初めて聞いた話なんですけど、その、さなぶり、虫送りとしてやっていた荒間を、集落の方針としては、荒間と一緒、ねぶたと一緒に荒間をやるようになったんですけど、その中でおばあちゃんたちが、虫送り大事だろっていうか、虫送り続けないと、ダメだろうっていうので、自分たちで、荒間をつけて、で、その虫送りをやってたらしいんですよね。
すごい。
で、まあ、虫送りっていうのは、その集落の中にいる虫を、なんとかね、追い出して、稲とかに虫がつかないようにしようみたいな、そういうのを願う、田植えの後にやる行事なんですが、それもやっぱり、村の中をこうぐるっと回って、集落との境界のところに、ちょうど、集落と外との、境目のところに行って、踊って、そこでまあ虫を追っ払うみたいなね。そういう儀式があったらしいんですけど、それを実際に、岡台でも、明治ぐらいまでやってたという話が、割と詳しく聞けて、これはまたしっかりね、調べていかないとなという。はい。
はい。と虫送り。
はい。
が関係あるっていう。
はい。それ前から一応知ってはいたんですが、そこまでちゃんとしてたのかというのが。
うん。
うんうん。
すごいですね、そのおばあさんたちが。
そうそうそう。
やるっていう。なんか新しい芸能の発生でもあるよね。
でもまあね、反面伝統を重んじるというか、今まで通りやるっていうことでもありつつ、みたいな。ってい
うことでもあるんですよね。ね、その新しくやってるように見えるけど、うんうん、要は虫送りという伝統的なとこを守りたいっていう気持ちからですもんね。
うん、
なんかその、なんか根っこの部分が見える感じがして、
うんうん
う
ん、
そういうなんか変、まあ変化といえば変化だし、
うんうん、
面白いですよね。
ね。
刺繍するといえば刺繍だし、
まあ、あと反面、こう、楽しみでやってたっていうのもあるみたいですね。
あったでしょうね。はい。それをやらんと、こう、始まらんよねとか、
そうそうそう。
いろいろこう、 入り混じってるって感じが、
うんうんうん、
なんともいいですね。
そうそうそうそう。あ、ツイッターの方で、タチノさんが、西島くん疲れてるなと来てますね。はい。まあ、いろいろとですね、旅で疲れたりとかですね、今日は、ちょうど中日でですね、いろいろ仕事を、溜まってた仕事を今のうちに、こなさなきゃというので、だいぶ、バタバタしてたりしてました。で、あと、声が枯れてるのは、祭りの時に、ラッセーラーって言い過ぎたせいです。
大体お祭りで出し担いだ人たちみんな喉潰して次
の
仕事してますからね。
そうなんですよね。
お祭り参加した人はそうなりますね。
ね、でも祭り疲れで会社休めないのが辛いですよね。
そうですね、皆さんね。次の日から日常に戻っていくから
すごいな。そうなんですよね。
あったくさはどこから来るんだろうって毎回思いますよ。
うんうん、
普通に仕事しながらお祭りやってる
ん
ですよね。
やっぱりだから、仕事が一番ネックにはなっていて、練習するにしても、何にするにしても、日にちを合わせて休むとか、例えば、まあ土日、まあそういう観光客向けじゃなくて、地元の人たち向けでも土日が多くなってきてるっていうのは、休めないから土日っていうのもあるし、でもじゃあ、その、動ける人が土日休みじゃなかったりしたりとか、出稼ぎに行っちゃったりしていると、かなりこう、練習とか準備とか、から、だから祭りの時は祭りなんてって休めるんだけど、準備の時は準備なんてとは休めないとかね。っていうのがあったり、そう、そうなってくると、こう、負担がだんだん偏ってきちゃったりするんですよね。なんていうのかな。動ける人は、結構ずっと動いてるんだけど、参加できない人が、なかなかいつまでも参加できなくて、こう、若干こう、不均衡が生まれてきて、みたいな。そういうのは、なかなか今祭りやるの大変だなとか思うところだったりもするんですけどね。
本当に今は仕事が土日休みじゃない人増えましたからね。
ですね。
逆に言うと、なんだろう、地方の方がまだそういうのは残ってるかだけど、
うん、
休みやすいけど、もう都市部でのお祭りでやろうと思うと、かなり意識してやっぱ休みとか取らないと。
そうなんですよね。
やりにくいのはあるなってのがあって。でね。日本はお祭り休暇という制度を取るべきだと半分本気で思うんですけど、やっぱり、ね、地域回すにはやっぱお祭り必要だと
思う。そうですね。
そのためにはもう企業もそれで、あ、ねえ、有給取れるぐらいにしないと。だけど。
ね、祭り2日準備4日ぐらい休めるといいですね。
で、2段階かあるぐらい。
うんうん、
でも結構お祭り、有名なお祭りによっては、みんなが、ですか、その若い人たちが、地方からその都市部へ出ていった場合、その都市の会社の方まで頭下げに行くとこもあるらしいですね。お祭りがあるので、休ませてやってください、みたいな。どうだったかな。
だそういうふうにね、企業も、あ、むしろその、地元密着みたいに名前を売る意味でも、
はい、
そういう制度をぜひ取り入れていってくれると非常に助かるんですけどね。
助かるんですけどね。ちょっと政治家さん考えてほしいけど
な。ねぶたも青森市の方のねぶたもチラッと見てきたんですけど、
そうですか。
チラッと見てきたっていうか、動いてるとか見てないんですけど、
はい。
今、ねぶたの期間中って、青森に行くと、海の、方、すぐ海なんですけど、青森市って、はい、そこの船着き場みたいなところに、倉庫がバーってできてて、 仮設の。そこに、ねぶたがずらーって並んでるんですよ。な、ねぶた団地とかっていう風に言われてるらしいんですけど。
なるほど。
そこ見るとやっぱ、今はもう企業の協賛がバーって出てて、ねぶたの他に企業のマスコットとか、だから黒猫ヤマトのやつがポーンってあったりとか、リポピタンデーとかウコンの力とかの、ねぶた風にしたやつが並んでたりして。
まあ、でも、あれで、大きな、こう、ねぶたの下の方を見ると結構、有名どころの会社が書いてありますので、写真とか見ると。まあ、じゃないとあれだけども作れるかなと。
まあね、でも、大きくなりすぎて、地元になかなか手が届かなくなるっていうのもあるのかもしれないけど、その辺のね、バランスが難しい。
外から注目されるのは嬉しい反面。それはでもその、阿波踊りも、やっぱりそういう風になっちゃったっていう人もいますからね。
ああ。ね、盆踊り。
見せるためのものになっちゃって、なかなかあって、楽しめる部分が減っちゃったというか、
両方できればいいんですけどね、一番ね。
だから、どうした風の盆やる、
はいはいはい。
やつとかは、そのためにやっぱり見せるためにやって、その後観光客が帰った後にもう一回やるんですもんね、あれ、流しを。
なるほど。
やっぱりそれぐらいのなんか、でしょうね、見せる部分と自分たちでやる部分ってこうやっぱり意識的にやらんと多分大変でしょうね、
だからね、今まあいろんな意味でその純粋に芸能とかってできない時代ではある、まあ昔じゃ純粋にできてたかってそうじゃないと思うんだけど、
そうじゃない
んですよ、そう村のごちゃごちゃした何かみたいなのもいっぱいあったりしただろうし、面白いからやってみようとか、新しいやつ来たからこれやろう違うみたいなのも当然昔からあったと思うんだけど、今やっぱりそのね、なかなか自分たちの行事としてだけやるっていうのは難しくて、町おこしとつながったりとか、観光客意識したりとか、観光客向けにやらないっていう方針を決めても、やっぱりそれは観光客を意識した結果であったりとか。
そうですよね。今までなかった問題が、ね、今、いろいろな部分で出てきてるのはありますよね。まあでも、それだけやっぱり、世に連れっていう部分が大きいんですよね、民族芸能って。
そう。
それを改めて感じるんで。
やっぱ、ものじゃないですからね。人を、その時生きてる人に、人がいないと芸能がないので。
そうなんですよね。本当に生き物なんですよ、ね。その部分って。
そうそうそう。
だから水源が枯れたら枯れちゃうだろうしなって思うし。そうですね。難しいけど。個人的にはうまいこと残ってほしいと思うし、残すというか、なんだろうな、生きていてほしいというのか、そういう感じはあるな。
そういう意味ではね、ここのその荒間っていうのは、前にも、話をしましたけども、県外からね、大学生とかがいっぱい来てまして、京都、大分、名古屋の各地の大学生たちがもう10年ぐらい、10年以上帰ってるところもありますけど、荒間を習いに来て、大学生のサークルで、それこそね、和太鼓とか、踊りを、普段活動でやってるサークルで、いきなり、その青森の丘台に訪ねてきて、教えてくださいって言ったところから関係が始まって、もう毎年来るようになってるみたいな。で、社会人になっても、こう、もう、祭りだけじゃなくて人との人との付き合いで。だから、僕7年行ってるって言いましたけど、そういう人は意外といるんですよね。 OB になってもずっと来続けてるとか、今年久しぶりに来たとか、今年はちょっと休み取れなかったんで、行けません。でもなんか、お盆の時期に行きたいですとかで、そんな感じで各地から、それこそ芸能で繋がった大学生とかが来て、で、祭りを見るんじゃなくて、参加して一緒に、アラマを踊ってるっていうか、まあ向こうでは、踊ることを跳ねるっていうんですが、跳ねてるというのが、まあ、今年も続いてまして。
なんかそういうのいいですよね。
うん、
お互い観光客ではなくてというか、
うんうんうん、
お互い顔が見えるっていう感じでの交流。うんうん
で、まあ、こっちから行くだけじゃなくて、向こうが、京都とかに来ることもあるし、最近ちょっと、まあ、学生とか、まあ、学生卒業した OB、OG とかで、アラマが好きな人、大川大が好きな人が集まって、ちょっと横断的な会、アラマの会っていう会を作って、定期的にこう、練習したりとかですね、あと、保存会の人たちを、こう呼んで、練習したりできたらいいねとかっていう話が動き始めて、で、まあそういうのとか、そういうつながりがどんどんできていったりとか、あと地元でも今、ちょうど2015年にですね、北海道新幹線ができて、
はい。
で、それの、本州側最北端の駅が、その、今別町にできると。人口3000何人ぐらいの町なんですけどね。
はい。
うん、そこに新幹線の駅ができると。利用者いんのかなって感じなんですけど。
まあ、行きやすくはなりました
ね。そうそうそうそう。だから、まあ、地元でもそれに向けてちょっとなんか、外と連携して、町おこし、おあらまとか、特産品でできねえかみたいな動きがあったりとかですね。そういうとこと、また、もう割と本当に、内外入り乱れて、動きを作っていってるような感じで、やっぱり毎年毎年見ててね、変化が常に変化してて面白いというか、本当に生き物だなという。そう。前まででもちょっと寂しいのは、前まで踊ってた人がね、今年は踊ってなかったりとかするとちょっと寂しかったりしますけどね。
そうですね。そういうのがね、外と中がつながるというかね、で、そのお互いに作用していくと一番理想ですよね。
まあそんな感じの濃密な時間を過ごしてきました。
いやー、映像で見ると楽しいだろうな、疲れるだろうけどって。
はい、今日早速アラマの、今年のやつの映像を朝編集して YouTube にアップロードしたので、ぜひね、皆さんよければ見てみてください。
はい、
はい、ということで、にみさんの方なんかありますか？
特にお祭り自体は行ってないんですけど、
はいはいはい、
先週かな、8月5日日曜日ですね、はい、まあ、ちょっと症状保存会の方でですね、
重
ねて、はい。おはやし車というものを制作しておりまして、今年中にちょっとどこまで形ができるか、ならないんですが、ちょっと貼り付けまして、まあ、こういったものを作っとるわけなんですが、まあ、自分たちでおはやしをやる、って言ったらいいんだろう、低い屋台に近いのかな、一般で言うと。 出しまでいかないけど、うんうん、はい。
それは、
はい、
あの、そこがあるんですか？
はい。
はい、結構その、お囃子の屋台でそこがないやつとかあるじゃないですか。
ああ、そこはありますね。
あるんだ。
完全に乗った状態で、乗った状態で、太鼓を
叩
いて、クエをやる。そう、そこ抜け屋台じゃない。
じゃない。はいはい。
じゃないんですよ。それは、うん、終わった後に、そう話してて、そういうのは江戸にあるよねっていう話を、うんうんうん、そうみんなでこうちょっとお酒飲みながら話してたりして、はいはいはい、で、まあお囃子車作りながら、こうどういう、こう、彫刻を入れるかとか、いろいろこうお話をしながら、形が出来上がってると思うんです。
はいはいはい。おすごいな
すごいですよ、ね。
これ、設計とかは、
はい、
誰がしてるの？
設計はですね、基本的にこの保存会長がいまして、というのは保存会長さん自身もある程度のびとかかんなとか、
はい、
その親が大工さんだったもんですから、
はいはい、
で何かもう10年以上前になっちゃうけどとかでやってたんだわっていうことで、
うん、
だからあの、のびも扱えるし、かんなも削れる人で、で、その人のお友達も、あの、プロの大工さんがいて、
あ
でそういう人たちがもうボランほぼ本当にボランティアですね。本当にねこれを普通にあのなんでしょうこの業者に頼んでやろうと思ったらえらいことになるよねっていう。
それは相当すごいでしょう。
みんな本当お祭りが好きだったり、やっぱり会長さんを慕ってまくる人がいたりして、まあ僕らも、まあ、本当に材木運ぶぐらいでお手伝いなんていうのかな自分とか思いながらいろいろねこう。作業を手伝ってたんですけど、で、あ、最初設計した方がいいんですけど、ちょっと高すぎて、鳥居の中くぐれないっていうことが分かったので、一瞬だから、そう、30センチくらい切って、もう一回保存の穴をこう掘り直したりして、
なるほど。
をやってました。
確かにでも、それ気づいてよかったですね。
気づいてよかったです。
結構でも意外とね、実際どういうルート通るかで、
はい、
あの、出しとかだって、例えば、あの、信号機の向きを無理やり変えたりとか、あの、
電線を持ち上げて。
そう、電線持ち上げてとか、まあ、ひどいところになると、こう、電車の高架を切っちゃうとかね、っていうのもありましたけど。
そっちを切っちゃうのね、みたいな。出しをどうこうじゃなくて。まあそういった具合で結構、まあ本当に手弁当でやってるという感じで、うんうんうんうん、なんですが、まあ、参加させてもらっても、まあこれすごいことやってるなって自分でも。うんうん、で、あのまあ、プロの大工さん一人はいますけど、
うん
まあ、それでお囃子車作っちゃおうというのが、
うん、
お祭り やってる人って結構こういう人多いですからね、うんうんうん、自分たちでやっちゃおう。まあそれでいろいろこう手作業を見せてもらったりするんですけど、
うんうん、
大工さんとあとあの一人彫刻の人も先週は来てたので、そのプロの人なんですけど、まあその人もいろいろこう出汁とかも好きみたいでいろんな話をその、うんうん、作業が終わった後のお酒の
時に
いろいろ話がその大工さんとその彫刻家さんの話、
うんうんうん、
聞いてると面白いんですよ。
うん、
材木の話とか、その最近輸入材が増えたね、大工さんでも分からん材木があるとか、なんか、外国のその菓子、菓子だったか、欅だったか、それ書いてあるけど、
うんうん、
全く木目が違うよね、とかいう話とか、だったり、なんだかんだでやっぱり日本の材木の方が、やっぱり日本のもの、日本で作った方がやっぱり湿気とかいうもので、うんうん割れたりしないから一番いいんだけどねとかいう話とか、
なるほど。
まあ、あと金尺はなんかルートがちゃんとあれだけで尺で全部出るんだけどねっていう話とか、
うん、それはどういうこと、金尺
どういうことだか、いや僕わかんないですけど、はいはいはい、金尺ってあの L 字型の、
ああはいはい、はい、
ありますよね。あれで当てると直径かなんかからその円周もなんか出るんだ、
へ
えとか思って、なんかそういういろいろ僕も詳しく聞けなかったんですけど、へーってこう 面白い話が、
うん
うん、聞けて、まあ、これ通して本当にあの大工さんのその 手仕事ってすごいなって、
うんうん、
感じて、これも芸能ではないけど、なんでしょうね、技術、
うんうん、
体を通した技術として、うんうん、ものすごいこう日本には蓄積されたものがやっぱりあるんだなっていうのは、うん、なんか感じてね、結構お祭りのこういう見えない部分で支えてるものっていうのは改めてね、なんか知ったといいますか、
はいはいはい、
面白い体験させてもらいました。
いやー、でも大工さんも絶対祭りにどこか関わってるよね、祭りがあったら。
そうですよね、
そう、はい、で大工さんとあと飛びの人とか、うん、がやっぱりその祭りの中で、重要な位置、専門職として、まあ、その、出汁作るとか、ちょっとした、例えば、なんだろう、バチを作るとか、足場組んで、なんかね、祭りの用意をするとか、作業するみたいなことやってたりとか。
そうですね。中には本当に大工さんが彫刻やって面作ったりとか、ラーマンみたいなのも作っちゃったりする。いますからね。
ねえ、ですね。
ねえ、その、でも本当にでもそういう人からすると、やっぱりいろんなところの出し見てると、いろいろわかるらしいです
、ね。ああ。
ちょっと車輪の軸がこれ太すぎん
とか、
これだときしみすぎるぞとか、まだとやる場合もあるけど、
なるほど。
すごい、そういう構造から、出しの構造からとか、いろいろこうわかることあるみたいで、すごい世界だなって。
ね、いやだ。まあでも、ニミさんがこう、林を聞いて感じてるように。
そうそう。裏の世界を知ってるんだ。
そうそうそう。
恐ろしい。
同じもの見てもね、やっぱこう、どこまで見えてるか、ほんと人によって違うっていう。
本当大工さんからその出汁の話とか聞くと面白い。
面白そうですね。
どこの出汁は、すごかったのが、その食家さんも大体その地区の。
うんうんうん。
その笠寺付近のところの彫刻、大体僕がこれやこれやって、あれの車もやってとか言って、結構やってるんですよね。で、手伝ってた大工さんも、あ、ここ、隣のあそこの町内のあれは俺がやったみたいな、ほとんどこの人がやってるんじゃんみたいな、そのやっぱ地域で、やっぱその大工さんならこの人みたいな感
じ、なるほど、
あるみたいです。
それでも、どうなんだろうね、今、大工さんって。必要だし需要はありそうだけど、なんか厳しかったりもするのかな。
やっぱりでももともとでも大工さん曰く、そのお金がすごいごっそり入ってはくるよと言ってましたけど、
うんうん
うんうん、結局前でその使う材料費とか資金経費でもうどんどん飛んでいくって、
は
い
は
い
は
い、
あ、
だから、うん、まあ、で悪どいところって言ったら失礼だけど、ああいう出汁とか作られていたところ、やっぱ有名なところはすごいふっかけてくる値段やる。結局そのどんだけ人を抱えてるかとか、
うんうん、
材料どこで仕入れるかによるからって、自分たちのところであればねとか言って、
うん、
で、まあ、その点その会長の、まあ、実家が僕らの場合はその大工さんだったので、材木はいっぱいある。その分浮くし、あとはその知り合いの人にやってもらってるっていう部分でもだいぶこうコストが抑えられてるから、まあそういった感じで多分お祭り関係もそういうちょっと多分横のつながりとかあれば、だいぶそういう出汁とかへの作る値段も、ね、多分変わってくるとは思うので、
うんうん、
まあ値段が合ってないような部分もあるんだろうなという話聞いてて思いましたけど。そういう世界もすごいですね。
うん。そう。だから、なんだろう。ある意味、ね、例えば、神主さんとかお坊さんとかとはまた違う形で祭りに関わってる専門職の人みたいな。
しかもかなり、実務面というの
が。ああ、そうそうそう。や
っぱいないと始まらない。
いないと始まらない。
で、こういう出汁とか、ね、いう関係になると。こっちの方面からお祭り見るって面白いなぁ、
ね。それなんか話まとまって聞けると面白いかもしれないな。
そうですよね。
うん、 松下の特集にぜひ見たいな。
大工さんと彫刻家さんの話が面白いです。
ああ、対談、対談で載せても。
対談で載せると面白いと。
面白そう。そういう企画もしていきたいですね。
そうですよ、ね。
いいな。なるほど。そんな感じで。
そんな感じです。
はいはいはい。あの話は、どうします？
どの話？
民族芸能ストリーム in 愛知、名古屋。
名古屋。どこまで喋れば。あ、でも、前そうか、題名は言ってなかったっけ？
あ、内容ちらっと言ったんでしたっけね。
そちらっと、太鼓のことを。
はいはい
はい。
あの、それを9月頭ぐらいに、和太鼓について、和太鼓からの挑戦状でしたっ
け。挑戦状という、はい、タイトルを僕がつけました。はい、話すのは僕じゃないので、そういう、あとは皆さんよろしくねという感じで、
二言
に投げたんですが、投げたというか。
いや、人に振るのも大事ですよ、そういう。
そうですよね。
うん、鋭いパスを出すのも。そう。いや、だから和太鼓と民族芸能の不思議な関係をね。
そう、不思議な関係と、まあ、あとは、まあ、面白い方が二人いるのです、うんうん、うん。まあ、堀江さんって方と松田さんって方なんですが、はいはいはい、まあ、二人とも和太鼓も やりつつ、あの、
うんうんうん、
結構民族芸能もかなり、いろいろ見に行かれてるみたいですので、多分両方のことがわかる。てか知ってる人。
うんうん、
自分たちでも言ってましたが、うん、ちょっと変な部類な和太鼓ですって、あの和太鼓やってる人間だよね。あ、確かにな、みたいな。だからそういう人たちから出てくるその視点なり、話ってどういうのがあるかなっていうのは、僕としても気になるというか、
うんうんうんうん、
ちょっと聞いてみたいなという個人的な。
結構でも画期的じゃないですかね、イベントとしてはね。
そうですよね。うん、
まあ問題はどの層に、受けるかどうかは分かんないところですけど、僕はめちゃくちゃ楽しみですけどね。
そうなんですよ。だからその、はい、ある意味なんだろう、原理主義と言ったらあれだけど、民族芸能を好きすぎて、和太鼓なんてけえみたいな、思ってる人たちにこそこう、なんだろうね、聞いてほしいというか、なんだろうな、こう思うんですけど、うんうん、最近特にその、和太鼓を、がダメだって言うんであれば、
うん、
じゃあ逆にその民族芸能の定義じゃないけど、うん、じゃあ何があれなんだろうな、うん、その何が自分はその惹かれるんだろうとか、
うんうんうん、
やっぱり何があるから民族芸能だと思えるのかなっていう部分で、うんうんうん、やっぱり自分を振り返るためにもやっぱ和太鼓って避けて通れないなって最近こう思ってきたのが、
そう、同じ楽器としてはだってね、同じものを使ってたりするわけだから。
うん。似て非なるもんじゃもんだし、
うんうんうん、
かといって民族芸能もじゃあ、その創作が全くないかといったらないわけじゃないし。
じゃないし、外から入ってきたやつもいっぱいあるし。
あって、じゃあいつから伝統になるんだって話したらいいとかさ、結構いろいろそういう面ではかなりえぐい部分を気づく感じだよね、今回っていう。
いや
もうちょっとこうどういう風に話が展開するのかなと、う
ん、これをねぜひ面白いと皆さん思ってください。
ください、
はい、
ちなみに西島さんもそういう部類の人間ですもん、
ね、そうです完全に、はい、和太鼓から経歴はスタートしてますので
実質3人の会話になるかなちょっと期待してるんですけど、
はい、頑張ります。
はい。
はい。ということで。まあ、あの、これもまた、9月初めの土曜日か日曜日どっちかになるかなという今感じなんですが、
はい。
はい、日程決まり次第、調整していきたいと思います。
はい。
それでですね、さっき言ってた、今来てる秋田県能代市の二つ井町の梅内駒踊り、の、サイトを作ったので、貼りますね。で、この民族芸能ストリームの、ユーストリームで、8月の13日、多分、夜の18時から、生放送をしようかなと思って、いろいろ、機材を。まあ、お祭り自体は2時間ぐらいなんですが、 いろんな要素が詰まった芸能で、いろんなインタビューも取れそうなので、
行ってみたいな
ぁ。いやいや、どうぞ来てください。
はい。期待して、楽しみにしております。
はいはいはい、はい。まあこれ当然録画でも見れるようにしておきますし、あとインタビューとかを、編集した DVD も、販売予定ですので。
はい。
はい。これは祭りスタの方でね、扱おうと思ってますので、ぜひぜひお楽しみに。はい。という感じで、詳しい告知はまた水剣のストリームの方に上げておきます。あと、祭り下関連で言うと、アマゾンの方の祭り下が今、品切れになっていると、すべて売れたようで、今、再入荷を、代行業者に頼んだので、今、もう戻ってますね。昨日ぐらいまで、売り切れてたんですが、無事に戻ったようです。はい。
購入できますね。
はい。ぜひぜひ。
ぜひぜひ皆さん。
次回に向けても今動き出しつつあるので。
動き出しつつあります。
はい。
見出しだけ書いてよ、見たけど。
あ、本当です。
はい。あとどうやって文章を。
はい。あと、インタビューのお願いとかですね。このコマ踊りのね、報告も載せる予定です。はい、次回に。
楽しみです。
はい。それとかですね。まあ、あと、グッズもちょっとちょこちょこ作ろうかなと思ってます。はい。まずは缶バッジからいこうかなと思ってますので、皆さん、要チェックで。原稿もまだまだ募集してますのでね。8月末ですけど、短い文章でもいいので、ぜひ、お送りください。はい。皆さんっていうか、みんなで盛り上げていけ、出たら一番いいかなと。
で、
そう。文章を書いたら、祭り人がタダで届くので。
そうそうそう。
そうそうそう。
皆さん。
はい。
周りにも広めてください。
はい。まあ、そういう目的で書いてもらっても一向に構いません。はい。よろしくお願いします。
はい。
で、お祭りなんですけど、これからの祭りはですね、非常に多いので、
はい。
はい。皆さん各自チェックしてください。
各自、そうですね。
はい。ですね、まあ、民族系のストリームの、カレンダーからもチェックできますし、まあ、あと、各種イベントサイト、いわゆる、ジャランとかですね。そういうところにも意外と載ってたりしますし、あと、各市町村の、サイトとかにも載ってたりしますし、まあ、もうね、盆踊り、地元の盆踊りどうやってるかなとか、盛り上がってんのかなとか、誰が参加してんのかなとか、屋台何が出てるのかなとか、それだけでもやっぱりね、なんか今の祭りに触れるっていうのから見えてくることとか、それ楽しいでやってる人たちがいるっていうのが、やっぱり面白いことだと思うので、ぜひね、身近な祭りに、この8月、行ってみてはどうでしょうかという。あ、そう。で、そうだ、宣伝を頼まれてるのだけ、紹介しておくとですね、8月の18、19、18日か、全国子ども民族芸能大会、が、日本青年館であります。こちら、有料ですけど、当日券も発売されるようなので、ぜひね、お時間ある方は、日本青年館に、足を運んでみてください。全国子ども民族芸能大会。子どもと言いつつ、大人顔負けの、まさに、まあ、プロではないんですけど、プロ並みの技は見れると思うのでね、ぜひ、行ってみてください。で、翌日は、19日、これ伝統文化研修セミナーというセミナーもやってます。これも日本青年館でやっていて、被災地の、いろんな被災地の事例報告、被災地の民族芸能の、事例報告やシンポジウムが、行われます。資料とかもね、充実しているので、こちらも、参加費、必要ですが、払った分の価値はあると思いますので、 どちらも全日本郷土芸能協会のサイトから申し込みができますのでね、ぜひ、チェックしてみてください。はい、ということで、
はい、
今日はちょっと早いですが、早いというか、まあ、時間もいいかなと思うので、このあたりでエンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、民族系のストリームでは、皆様からの感想をお待ちしております。ご番組に、番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこのメールフォームから投稿していただければ幸いです。サイトの方では、取材した民族芸能の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、またフリーペーパーなども、記載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。祭り下も、販売してます。はい、ぜひね、皆さんチェックしてみてくださいということで、まあ能代からでもね、無事に、
はい、
はい、収録もできてよかったと、ちょっとカミカミでしたが、ということでまあまた、来週は俺どこにいるんだろう。
東京に入れるかな。
来週はですね、東京に帰ってきて、その次、京都に顔を出す週なので、また夜行バス前の収録になるかな。まあ、大変ですけど。はい。ちょっと短めの放送が続きますが、こんな感じで。また。はい、で、前回登録、収録したやつ多分まだアップロードできてないので、はい、二つ連続でアップロードすることになると思います。はい。お楽しみにということで、今日はどうもありがとうございました。